水曜日からの灰の水曜日からですが、少し早い四旬節のミニ黙想ということで、まずミサから始めるわけですが、今日のこの衝撃的なこの表紙のこの絵ですよね。皆さんはどんなふうな感想をお持ちでしょうか。このタイトルはですね、14世紀の作品として、読みに下りアダムとエヴァを引き上げるイエス、このテーマは初めて、目にしました。読みというのはずっとこの地の深い、果てしなく深い地の底という意味ですよね。地獄という意味なのか、分かりませんが、そういう読みです。そういうところに聖書ではラザロの、貧しいラザロと金持ちの話の中に出てきますように、出てくるというか、金持ちが亡くなって、ラザロは神様のもとに迎えられて、そして金持ちはこのまさに黄泉に落とされる。そして、この金持ちが言うんですね、私にはまだこの世に生きている人たちがいますので、どうかこういうところに来ないように教えてあげてくださいと言ったら、いや、そこからここにも来ることはできないんだと、そこに行った人はもうそれでおしまいみたいなことが出てくるんですが、この、14世紀の何という人が書いたのか知りませんが、このイメージは素晴らしいなと思いました。たとえ読みに下った人でもイエス様は忘れない、手を伸べて救い出されるんだという、その人の信仰でしょうね。それが間違ってるとかどうとかっていうよりも、それほど神様の慈しみの深さというものを、この人はこういう表現をしたんだと思います。初めて見るタイトルでした。アダムとエヴァが救われるという第一アダムさん、エヴァさんという人がいたわけじゃないとなると、これ聖書のまた説明になってしまいますが、でもイメージとしてはとても麗しいイメージだなと思いました。救われない人はいない、忘れ去られる人はいない、これがイエス様の慈しみ、それだけはしっかり心に留めたいと思いました。そしてこのですね、マルコの方に行きますと、非常に不思議な言葉が出てくるんです。直接は出てきませんが、皆さんの、テキストだと、4行目ですか、41節から、イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと大病患者の人に言われたという言葉ですが、下の中を見るとですね、深く憐れんでという説明がついてます。腹綿が激しく動かされる様を表す語で、深い共感を意味する。その次です。次はですね、なお、これは怒って、怒ってとする写本もあるとあります。で、その場合は人間を苦しめている者への怒りを表していると考えられる。それも面白い表現だなと思って、私としてはこの怒り、イエス様の怒りを採用したいと思いました。それはですね、だからイエス様は怒りに燃えて手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われた。怒りに燃えて、燃えてという言葉はありませんが、怒りっていうのは、腹綿がよじれるほどとかっていう意味もあるっていうんですから、もう怒りに燃えて、手を差し伸べて、ですからこういうふうに言えるんじゃないですか。誰だ、私の大事な人を苦しめたりするのは、出て行けと言えば、苦しんでる人を苦しめているその病そのものでしょうか、あるいはその まあ、悪霊なのでしょうか分かりません。とにかくその人が苦しんでいる姿に耐えられなくなった。この大事な人を苦しめているこの病は一体何だ、私の大事な人を苦しめている、やめなさいと、まあ、子供をいじめたりしている、まあ、大人がいたとすればそういう怒りですよね。ですから人が苦しむということは、ああかわいそう、ああもうどうしようもないほどにその哀れみが深い、なんかそれはその人の、 あの感性の問題のような感じがして、それはそれで終わってしまいそうなんです。だけどこの怒り、やめなさいと思わず手を伸べて苦しめている何者かを叩き出すとかやっつけるとか、そういう非常にこう積極的な行動を感じますよね。でそのことと、この、 あの表紙の絵が私の中でもつながったわけなんです。まあアダムさんだったかエアさんだったかともかくとしてです、今日は世界描写の日ということで、まさにふさわしい絵だと思いますし、そういう、 こう苦しんでる人や、そういう自分ではどうすることもできない状況に追い込まれて悩んでる人たちに向かって、イエス様は、はーというだけではなくて思わず手を伸べてください、私がここにいるしっかりしなさいとか、そんな困らなくてもいいんだと、なぜ私を見てくれんか、まあ、それも怒りといえば怒りかもしれません。私がいるじゃないかという叫びかもしれません。ですからここではこの皮膚病を患っている人に思わずイエス様が声をかけられた、清くなりなさい、まあ、そういうことと理解するとですね、なんかイエス様の非常に人々に対する関わり方の、まあ、度合いというか、その質を感じますよね。でこの腹渡がよじれるほどの何でしたか、激しく動かされる様、まあそれはそれで感動的です。でもそれだけだったら、その苦しんでる人は自分のことをこんなにも思ってくださるかとは思うかもしれませんが、私たちの中に具体的な行動は思い浮かびませんね。ですからこの怒りに燃えて手を伸ばされた、まあそれはそれとしてですね、ですから私たちはそういうこのイエス様というか御父の慈しみの深さは、いわゆるそういうものだと、私たちの苦しみをご覧になって、ああかわいそうになというだけではない、もうそこでじっとしておれなくて思わず、大丈夫しっかりせんか、気合を入れてくださっている、そういうイメージが湧くわけなんです。でそういうイエス様の深い心の姿にこう触れてですね、そしてこのパウロのコリントへの手紙を読むというと、まあ、これも非常にややこしい感じがしますし、分かりづらいところであるんですが、この実はこのコリントの教会の手紙というのは、これは、実証ですよね。でしかも実証の、終わりの方から書かれてますので、いきなり食べるにしろ飲むにしろという、毎日晩酌しすぎて酔っ払ってる人に対する手紙みたいな感じがするわけですが、実はここはですね、この十章というのは、その前にこのコリントへの手紙というのはですね、非常に早い時期にパウロがイエス様が亡くなって、20年ぐらい後に早いうちにこう書き留められた手紙で、実はこのコリントの教会というのがこの分裂が起こったんですね。私はパウロから洗礼を受けたからパウロの信者、いや私はアポロだった、アポロの信者といって、お互いがその対立した。そして何か教会が、これはパウロがコリントで活動して、そしてコリントの、真東に行く、コリントって言ったらですね、ギリシャの どこかですあるところです、海のある町ですかね、今もありますね、遺跡が。でギリシャがあって、このずっと東の方に行くと今のトルコですよね、トルコがこうして来ているわけなんです。でこのパウロはですね、このコリントの後船でそのトルコに渡るんです。でその港町にエフェソというところがあって、そこに行ってる時にそういう情報が入るわけなんです。だからこの手紙はエフェソから書き送ったと言われます。まあそれはどうでもいいわけですが、その時にですね、いろんな答えを彼は出すわけなんです。第一、その、偶像に捧げた肉は食べていいかどうか、市場から買ってきていいかどうかという質問とか、あるいはいろんな疑問に彼が答えるところなんです。そして、その中にはですね、ちょっとなんか自分で書いて分かりません、そのいろんな分裂が起こっているものに対して、イエス様はそんなふうにバラバラに分けられているんじゃない、一つだという、その説得するために書かれたのがこの手紙だと言われます。ですからいろんな意見が飛び交っている中にあって、パウロはそれをこう収めようとしているわけなんです。だから何を食べるか食べないか、そういう問題じゃないんだと、食べるにしても飲むにしても何をしてもいいんだと、あなた方はもうイエス様によって自由な人になったんだと、旧約のそういう決まりに縛られる必要はないんだと、いずれにしても何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさい、どういう意味でしょうね、この神の栄光を表すため、これが一つの大きな答えでした。何をしてもいいんだと、でも神の栄光を表す、この、なんか栄光を表すが輝いている姿を栄光って言うと思いますよね。それだけじゃまりピンときませんが、聖書の中で栄光って時には死と復活のことを言おうとしています。イエス様十字架で亡くなって栄光に入られるという、そこだけ言ってますが、死と復活を私たちは自分の生活の中で生きる、これが死の栄光を表すという意味なんです。つまり私たちは毎日死んで毎日復活するという、この信仰の神秘を生きるものですよね。つまり自分自身の自我に死ぬという言い方もしますね。いろんなこだわりから解放される、これも一つの死です。命を落とすわけじゃないんですが、新たになるという意味においては一つの死を経験します。私たちはこれまで自分が持っていた考え方に別れを告げる、これも一つの死です。あるいは新たな仕事に就く、今までの昔のことを置いていろんなことにこだわったけれども、今回はこれから始めようと新しい気持ちになる、これも死のして復活の一つの姿です。そういうふうに私たちはですね、絶えずこの闇から光、また光から闇、あるいは、その苦しみから喜び、これの繰り返しなんですよね。でそのたんびに、ああまたやったと言って諦めるだけじゃない、その自分がダメだと思ったのは始まりなんだと、私たちを絶望に落とすものはそういう意味ではありません。この十字架がそうでした。まさにこれは絶望の象徴です。しかしそうじゃなかったでしょうと、復活へのこれは始まりだったでしょうとパウロは言うんです。これがイエス様がなさったように、私たちも神様の栄光を表さないといけない。イエス様は思わず叫びましたね、十字架で、どうして私をお見捨てになるんですか、絶望です。しかしその後でイエス様は、私のすべてをあなたに委ねます。神様に全部を委ねていく。そういう意味ではこの十字架はですね、敗北の象徴でもありません。絶望の印でもありません。イエス様がその苦しみに負けなかったことの印なんです。つまりそういう絶望の淵に立たされてもイエス様は絶望しなかった。つまりその苦しみにすでにイエス様十字架の上で勝利しているんです。その印なんです。これが十字架の神秘なんですよね。それを私たちは 生活の中で生きていこうとする、いろんな誤解をされて理解されない、孤独になったとしてもです、それは終わりではない、始まりなんだと言えるときに、あ、これは何かの始まりだな、あ、この辛さを通して神様私に何かを知らせたいんだな、気づいてほしいのがあるんだな、それって何だろう、神様教えてくださいと言えば、私は苦しみにも勝利していると言っていいんです。これが死と復活を生きるという意味。パウロが言っているのは神の栄光を表すため、あの人はああだこうだと言って終わったらただの人です。そうじゃない、そのこともまた私たちにとってこの分裂、今教会が分裂してるけれども、これもきっと新しい始まりになるんだと、みんながその気持ちになればコリントの教会は再生していくわけなんです。そのことをパウロは言おうとしている。一人一人のなんていうか、誰に洗礼を受けたとか、この人だったとか、私はこの人が好きだとか、そういうそれぞれが自分の立場だけを見てものを言ってれば分裂なんです。でそういう私たちがこのイエス様の十字架を見るときに、みんなの心が一つになる。イエス様を見なさいって、あれほどの苦しみの中で誰をも裁かない、誰をも恨まない、その栄光を表したイエス様は、それが共同体が回復されるための唯一の道なんだと、そのことを言おうとしているわけなんです。神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。一人一人が自分の立場を主張すれば惑わす原因になるんだ。そうじゃない、自分の益ではなく多くの人の益を求めてイエス様と同じように生きた、あなた方もそうしてほしいとパウロはコリントの人たちに言うんです。で私たちはまさに2000年の時を超えてパウロの呼びかけ、やっぱり聞く必要があります。で私たちはこの神様の栄光を生きるというと、 なんとなくこうモワーンとして、分かってない分からないような言葉で、神様を称えればいいんだと簡単に思いますが、それすらもできなくなる時であるんです。人間は辛いこととか嫌なこととか次々起こった時に、私たちは簡単に神様助けてくださいと言うかもしれませんが、本当にその意味の深さを知る、心のゆとりを失ってしまうんです。まあ、そういう私たちの現実や弱さを思いながら、あの黄泉にまでも下って手を伸べて救い出そうとされるそのイエス様の深い思い、イエス様はこの十字架の中で御父のそういう深い思いをきっと感じたんです。だからイエス様は諦めなかった、十字架から逃げ出さなかった。やっぱりそれは神様の深い慈しみを信じきったからなんです。この信じきるっていうことがまさに勝利、まさに神の栄光を生きるという、ああやっぱり神様はあのイエス様でさえ救いきれなかったんだと、もしイエス様が大声で叫んで、ああ私の人生は失敗だったと息を引き取られたとしたら、ほら見ろ、神様はみんなからあざけられる。だからそれは神様の栄光を生きることにはならない。イエス様がギリギリのとこまで追い詰められながらそれをなさったんだ。パウロはそのことを言おうとしています。だから私たちもそれに習うものになりなさい。で四旬節が今週から始まるわけですが、私たちがいつも忘れたくないのはこの絵です。ずっと四旬節の間今日持って帰っていつでもこれを眺めながら、イエス様のこのアダムとエワは罪を犯したから出されたことになってます。神様に背いたから追い出されたことになってますね。けれどもその二人、世の中には罪を犯して世間を惑わし大騒ぎさせる人が後を絶ちません。でもこの人々は神様の怒りと処罰の対象でしょうか。このメッセージは違うと、その人に まさにどこ行けばいいかわからないで自分の思いつくままにやった人たちこそ手を引いて導かれなければならない。これが神様の慈しみです。そんなわけのわからんことしてどうするかと思わず叫んで引っ張り上げてくださる。これがその深い憐れみと書いているのはそういう意味ですね。ああかわいそうという深さではありません。思わずその人をちゃんとした道に立ち直らさなければならないと強い、まあ、怒りというか憤りというか義憤というか正しい怒りというか、まあ、分かりませんが、そういう神様の私たちに立ち直ってほしいという思いの深さをはこの時代も今も変わりません。これが神様の永遠というのはそういう意味なんです。私たちを救いたい、私たちがもっといいものになってほしい、この願いは変わりません。で、四旬節を始めるにあたって私たちはこのイエス様のこの黄泉にまでも下られるこのイエス様の深い思いを四旬節の間に大事にしながら毎日を生きていけば、もうすでに私たちはイエス様と共に神の栄光を生きることになります。そんな日々であることを祈りたいと思います。